で、今日は列王記の下18章の前半ですね、一節からの一区切りのところです。一節から十二節までですね。で、これは今からどのくらい前かということぐらいは大体知っておいた方がいいと思いますが、このヒゼキヤという人が王になった。これはここに書いてあるように、他のほとんどの王は神に背いた、立法に背いたということが書いてあるけども、ここでヒゼキヤはですね、特別な王であったと。これ珍しい王だったんですね。今から700年少し余り前ですね、BC716 年に王になったと。イエス様よりも700年少し前の、今からでは2700年もはるかな昔のことです。日本にはもちろん文字も何もなかった時代です。本も全くないと。そういう時代にこの国では非常にこの緻密なですね、ことを書いた立法書物が書かれておって、そしてこれがこのように本当の神様を知っていた人たちが次々と起こされたということなんですね。でここで、25歳で王になって、まあ30年近く王だったと。で、主の目にかなう正しいことをことごと行いってあります。偶像、他の神々を拝むようなものをみんな除いて壊したと。これを打ち倒したと。こういうことはですね、とっても本来難しいことですね。例えば日本でもずっと続いてきたことをなくするっていうのはとっても難しいことです。ほとんどの人が何者が祀ってあるか神としているかわからないところに行って拝むということをですね、ごく、まあ、日本だけですね、ほとんど全世界で、これだけですね、人をたくさん殺した人まで神と拝まれるという、靖国神社みたいな300万人もたくさんの戦争で死んだとかいうけれども、まあ特に太平洋戦争で死んだたくさんの人たち、殺したり外国の人、そんなものまで神として英霊、優れた霊、神様として拝むと、そんなことは聞いたことがないわけですね。どこの国でもないわけです。そういうふうに何百万もの人間を拝むというふうな特別なことが行われていることから考えたら、それから2700年も前から、でそういうものはあまりにも意味がないから、記念ということと違うですよね。神として拝むということ、そういう戦争で死んだ人が死んだと、そういう悲惨な戦争をやめようと、そのために覚えておくための記念とするということ、これはどう大事なことです。拝むというのとは全く違うわけですね。でもその靖国をやめようとかいう人おらんわけです。戦争を指導した張本人がですね、しかも神様と永久って言われる、それをすらもやめないで続いているという不可解なことがあるわけですね。まあ、そういうことが中国とか韓国とかの非常になんかうまくいかないことの大きな原因にもなってきたわけです。まあ、とにかくそういうことで、このようなことはとっても困難なことで、もう読むのは簡単なことで、今まで続いたことを打ち破ると、まあ、必ず迫害が起こるわけですね。まあ、明治になって徳川が支配していたと、300年近く。それを打ち破ろうとしたら、ものすごい戦いやと殺し合いがあったわけですね。だけどそこで成立したのが、天皇を荒人、神として拝むというふうな全く古いタイプだったわけです。でもそれは壊れないです、なかなかですね。あの戦争があって、天皇もこれを最高の責任者として、普通なら会社でもですね、間違ったことをしたり、あるいは日本の国家の文部省でも厚生省でも間違ったことで一歩起こった、それはトップを辞めなきゃいけない。当然あの戦争に署名をして宣戦布告してしたのは天皇ですから、誰が考えても普通はですね、それは当然やめるべきだし、オーストラリアなんか死刑にすべきだとも言ったぐらいです。退位すらしないでおると。それはなぜか、神様みたいに崇めておるから、それを取り除いたら大変な混乱が起こったらいけないというふうな、まあ統率上の問題ですね、アメリカなんか特に。そういうようなことで、それが本当に正しいことかどうかでなくて、混乱が起こるだろうと。ずっと神様として拝んできたものをなくしたり、死刑にすると。 まあ、そういうことだから言いたいことはですね、簡単なようなけどずっと続いたことを打ち破るすごい力がないといけない。その神様この力をもらったということです。で、私自身もですね、これは公立の高等学校とかでも盲学校でもあったんです。あるいは老学校でもずっと続いてきたこと、例えば老学校では手話は一体禁止だったわけですね。今から30年40年前はこれ当たり前、日本中で。その理由はいろいろ長くそれしよって1時間ぐらいも本当にかかるぐらいです。ものすごい議論があるんです。これは老学校行って老教育をしない限りはなかなかわからない問題ですね。それを私が見て、あまりにもひどい、講話が読み取れない人はほったらかしっていうのを現実にありありと見たために、どうしてもしないといけないと手話を。それは当然反対批判、こう何十年もずーっと手話禁止できたわけだから、まあ、そういうことで何か一つですね、ずっとやってきたをやめよう、改革しようって言ったら、当然周りから支えてきた人たちおるわけです。何らかの理由があって支えてきたんだから、イエス様もそうですね。立法が一番大だと、それに勝るものがある、聖霊があり、イエス様がそうだということになって、あれを殺してしまえ。でもそういうふうにですね、新しいことを本当に良い正しいことをしようと思ったら必ず迫害は起こるわけですから、真理は必ず敵があるということなんですね。誰からでも好かれるというところは決してありえないということを、私もですね、ヒルティの本で50年以上前に初めてはっきりと知らされたわけです。それまではなんとなく誰でもか好かれって言ったら良い性格の代表みたいにですね、よく言われたはずです。歴史上の重要な人物に誰からも好かれた人は決していないですね。イエス様もその筆頭である。預言者たちも神様からの正しいことを言ったがために殺されるという人もたくさんおったわけです。ペテロやヨハネたちも、ペテロやパウロ、ヤコブとかも殺されたわけですね。その後のたくさんの人たちも何にも悪いことをしていないで、キリストを信じると告白しただけで捕らえられて、やめなかったら殺されると。日本でもそうだった。それから見てもわかりますよね。キリスト様を良い方を信じるだけでですね、徳川幕府でも最も重い罪として、大切な重大な罪として国全体がしたぐらい迫害したぐらいです。戦前でもそうですね。平和主義を言うだけで戦争はいけないだけで、治安維持法、治安維持法違反だということで捉えられたわけです。まあ、そういうことがずっとあったから、こういうふうなことでですね、とってもだからこういうことは特別な例がここにも書いてあるとですね。どのくらいこれが苦労したか、反対があったかということは何も書いてないわけです。そういう意味でこの聖書に書いてあることをですね、一つ一つはさーっと読んでも本当の難しさわからないわけですね。それでこの人の特徴が五節にある。神ヤハウェ主により頼んだ。主と訳されている言語はヤハウェですね。英語ではロード、L-O-R-D、ロードと訳したわけです。ギリシャ語ではキュリオスと訳したですね。だから新約聖書で主と言うとキュリオス、神をも意味しているわけです。で、今までにそのような王はなかった。主を固く信頼したと。今度本当に珍しい例だったわけです。で、その、締めくくりとして七節、今日の表題に挙げた主が共にいたら何を考えてもうまくいったと、よくいった、導かれたということです。主が共にいたから主がそのように導いた、何をしても不思議なほど良い方に導かれていたということなんですね。で、これが大体ですね、そもそも聖書という本はこのことが基本的な主題になっているわけです。主が私たちと、生きた主が共におられて、何があっても不思議と良い方にみんな導かれるんだと。全体として、最終的にも。これは初めからずっと終わりまで、根本的なこの主題になっているわけです。 けれども、そういう神様がいないという考える間、全くの偶然で宇宙も人間もできた。偶然的に、普通いわゆる進化論と言われる、それみんな本当だと思うかもしれんけども、どうして例えば、陸上に上がってくる動物があったのか、はじめ全部海であった。海であったら敵があったりして競争が激しいから、そこで一生懸命努力しとったら、そしたら陸に上がってくることができた。で、生き延びたんだ。そういう類の説明をですね、学校でも NHK のようなところでも学者と言われる人たちもやってるわけです。けれどもそれはもうずっと以前から致命的な欠陥というものをいくらでもあるんですね。それを要するに偶然と生存競争ということです。偶然的になんかいろいろこう、そういう魚とか動物努力しよったら、逃れようとしよったら、そしたら陸地上がるようなものができた。陸地上がるにはですよ、足いうものがいるわけですと。突然変で足ができてもですよ、普通、短い足ができに、キュンコン伸びてっぱなしができるはずがない。そしたらそれは奇形なんですよね。つか奇形で足がちょこっと出てもやね、生存距離に打ち勝てるはずがないわけです。死んでしまうわけです。水の中で泳いだら自由に泳いで小さなプランクトンや小さな小魚を食べれるわけです。陸をやってそれで食べれるはずがないわけですね。そんな単純な問題。そういうことをよく言ってるわけです。生存競争しちゃったら汚れて、ね、陸を歩くようになった。なはずがないんですね。奇形だから。ヘリがどうしてできたの？普通みんな歩いてきよって、突然ヘリで手が引っ込んだら、これこそ奇形です。走んじゃったのにですね、手が引っ込んだら歩けないから生存競争に負ける、滅びはるですね。例えばキリンが首が長い。子供の時から読んでも今でも信じてる人、首が長かったら餌を木の高いところの餌を食べられるから、なんか生き延びて生存競争に勝ったんだと。そんなはずないですよね。いくらでも首があんなに長いのあれだけで、みんな低くてそれなりにみんな食べてるわけです。むしろあんな首が長かったら邪魔になるはず、そう大きな木をバーって食ったら。それから全く触れないのは都合悪いか。キリンのあの綺麗な模様ですね。キリンの模様やいうものは生存競争に勝つのかということです。ああいう目立つ模様があったらですよ、やはり目立って襲われるはずですよ。だからああいう生存競争と突然の偶然と生存競争で今のような人間ができたという大きな根本的な間違いがあるということは、理論物理学者でもそんなふうな確率はもう本当に無限大の分母が多くてゼロに等しいということをずっと前からも言われてるわけです。で、その時々で神様が創造したと、キリンのあれでもですね、模様でも。だからこういう花でもですよ、これが生存競争に勝つからこんな花ができたんないわけですよ。苔もありますよね、地面の暗いところで全然花も咲かない。これがどうして生存競争に勝つのか、そんなことあるはずがない。だからこういう植物には全く当てはまらない、すぐにわかるわけです。キリンだとか一部の動物はそんなんだけですね、生存競争に勝つからで勝った、そういうのを本当にごまかしのことであってですね、気にしてもですよ、気に肌がいっぱい模様が違う、模様が違ったら生存競争に打ち勝ったその模様ができたのか、そんなはずがないわけです。神様はそれぞれ別個に作ってるわけですということですね。それでそういう種が共におられる。私たちの性格もある性格だから生存競争に勝ってこうなってんじゃないわけです。それぞれ目的があって、それぞれ作られていると。ですね。で、そういうことで、何を考えても、すべてをそういうふうに支配しているので、良い方に導かれると。一番最初から、どんな闇のようなことがあっても、光がそこにあるっていう宣言。これはそうですね。 人間が考えることは闇のようなことにつながることはたくさんあるわけです。科学は発達したらそういったことを止められるだろうっていうのは甘い考えで、むしろ深刻になっている。中国の今のことも野生動物から感染した、あるいは食べたり、そんなとこからもって言われておるところがありますよね。そのといろんなウイルスも新しくできたりする、突然変異、それ人間がいろんな複雑な化学物質、いろんな物質を作ったり、そういうところからも突然変異は生じやすくなるわけですね。で、だから人間森林を思いをいっぱい壊していく、そういうところから動物とが人間のとか入り込んでくるようになって、そういうさまざまな菌を余計もたらすようになると。科学が便利になればなるほど、そういうふうに自然というものが破壊されていく。で、けれどもウイルスというものは全く別ですね、その点。人間世界のただ中に入り込んでくるわけです。で、自然の中でおった時と、このように人工化されてきた世界では非常に広がりやすいですね。科学技術が都会を作った。だから広がったらどうしようもない。昔はポツンポツンと家があった。だからそんなにバーッと感染したりしないけれども、これも都会の家です。都会は科学技術が作ったわけです。まあ、そういうふうにですね、様々な問題が起こるわけです。だから科学的なこと、現実の世界を知れば知るほど不安になる。でもそういったことを全て支配しているのが神様であるので、神様は最終的にはどんな闇であってもいつも光をくださると。それはこの創世記の一番最初の初めのところを神様の永遠の啓示と信じるかどうかですね。こういう神様も真実も愛もないんで、闇の中に光がないんだった。だんだん闇が深まる。で、少し前の毎日新聞にあったけど、世界のいろんな統計で日本人は特に将来に不安が感じるという人の割合がうんと多かったと。これもちろんバックにはキリスト教の信仰っていうものを聞いてるわけですけども、こういう神様を信じなかったらだんだんと経験したことがないこと起こるということですね。今回のこともそういうことで、人間がですね、どんなに科学が発達して薬が発達しても防ぐようがないようないろんなことが起こるということを思い知らされたはずですね。世界中がもう来るなと、来るなと、行くなと、1000万もの部下の大都市を自由に行き来せんようにする。でもすでにもうたくさんの人が出入りしてるから、もう網にどんどん広がるということですよね。で、そういうことも誰も予想したことはなかったわけです。これだけコンピューターや AI、人工知能がいろいろあっても、こんなことが起こるよ。誰も予想したことはなかった。予想したことがないことが起こるわけです。まあ、こういったこともですね、これは人間の非常な限界があると、いわば知らしめる警告ですね、警告というふうに受け取ることができるわけです。です。だからこそ私たちはいかなる闇が起こってきても、すべての上で立っている主がご支配されて、最終的にはこれ何を起こっても、これそうですね、人が何を考えてやっても不思議とうまくいくということは神様をそういうふうに導くと。これを新約聖書ではどのように言ったかということですけれども、この方がずっとよく知られています。主が共におられる、主が呼び出した人は、主が共におられる人には、それはローマ書の8章の28と、これはよく知られているはずです。ローマ書の8章の28ですね。もし、それが何か内容がちょっと覚えてない人は、覚えるためにも、新約聖書の285ページですね。新約聖書285ページ。ローマ書の8章の28。 神を愛する者、言い換えたらその御計画、ご意志に従ってメスというと宗教的です。これ単に呼ぶというコールです。英語では神様から呼び出された人たちには万事が益となる、良くとなるように共に働くという。でこの前前提が26から書いて27なんですね。私たちのために誰が祈ってくださるのか、それはこういう集まりの中の人も覚えて、祈ってくださる人たちもいろいろおいでるわけです。でも誰も祈ってくれないとしても、26、聖霊が祈ってくださる。ここで祈りっていうことで書いてあるんですね。前言ったように鳥なしという、この前の冬の集会でも話したことですが、ここの言語ですね、この言葉はエンテュンカノーっていう言葉は祈るとも訳される言葉です。うめきを持って、そうですね、26見ても文脈から見ても分かりますね。どう祈るべきか私たちは分からないようになる時もあるわけです。しかし聖霊が言葉に合わせにうめくほどの苦しみのようなものを持ってまで祈ってくださるということなんです。鳥なしというと、例えばお父さんとお母さんが喧嘩していると、また子供の中にいて、まあまあまあまあそういうあんたと、そういう争いやってるまあまあと言って仲良くさせるって、まあ、そういう意味でよく使う、普通のごく何でもない意味で使う日本語では。そこに祈りは意味ないわけです。日本語では鳥なすっていうのはまあまあという感じです。妥協、そういうふうに元の言葉と全く違うニュアンスになる。それは鳥なす言うけど簡単に使うんだけど、本来そういう日本語です。元はこれは祈りというふうにも訳される言葉です。まさにこう祈りですよね。うめきほどに祈ってくださってる。で27も、聖霊は神のご意志に従って聖なる、これもまたあれですけど、信じる人、信徒のことをみんな聖徒と言ってたわけです。とにかくもうイエス様を信じる人たちのために祈ってくださってる。だからですね、神を愛する者、呼び出された者はそういうふうに聖霊が祈ってくださってると、万事が益となる、そういうふうにかかってくるわけです。すべて神様は闇の中に光をもたらす。光があればこれ良いっていうことですね。どんな闇があってもということです。どんな災害困難があっても神を信じ呼び出されて愛する者には必ず良くなる。でも殺された終わりじゃないか、殺されて本当に復活するわけですよね。最終的に言ってる、ずっと見通しが長いわけですね。聖書は生きてるだけの一瞬のような短いことを考えてるんではないわけです。ですね、最終的に万事が良きに働くったら死んだ後のことも全部含めてなんですね。だから最も神様のために働いてイエス様を殺されて復活をされた、その後の殉教した人、殺された人をみんなですね、完全な良いところへ速やかに行って復活をされたわけです。多くの聖書を初めて英語に訳そうとした人たちも殺された。マルチン・ルーサー・キングにしても、まあ、ルターなんかを殺されようとしたけども、かくまってくれる人おったわけです。その他のいろんな人ですね、殺された終わりでなくて、そこで本当に復活をするという、そこまで考えて全てを良きにされるということなんですね。死者が長いわけです。この世界もどうなるか、最終的には今オリオン座の赤いベテルギウスという赤いですね、このすごい巨大な太陽よりもはるかに大きな巨大な星が、私も以前から気がついておったんですが、いつも見るから毎夜のように、おかしいの、今年は光が乏しいと。一等星なのに二等星みたいに横の、オリオン座っていうの知らん人はないかと思うけど、オリオンの子を見てです、左肩のところに赤いベテルギウスと一等星、右下のところにリゲルという青白い一等星があるんですね。でその横に二等星、真ん中の帯を二等星、 その左上のベテルギウスの光が通しおかしいな、なんか雲がそこでかかってるのかと、毎日はそうだから。でベテルギウス今まで100年間かつてなかったほど光が弱まってるという、そういうふうに、ね、星もですね、見た目で分かるぐらい変化することも稀には起こるわけです。どうなるかはっきり分かってないわけですね。まあ、爆発するではないかと言われたりしないけど、そういう可能性もちょっと少ないんではないかとも言われたりするわけですけども、で、まあ、そういうふうに、いろんなことが、まあ、この世界には起こるんだけれども、何が起こっても、星だってそういう、太陽も終わりですね、地面はないんです。終わりというか、まだ50億にもほら、はるかあるわけだけど。何が起こっても、そのぐらい、ものすごく長い、どこまで考えても、この聖書の世界はですね、それは全てを作ったのが神様だから、最終的には良きにされる、殺されても良きにされる。宇宙の目に見える形とは全く違ったようにイエス様は言った。天の星が落ちるとかいう表現でですね、今見ている私の体もある意味で一時的です。あと30年もしないうちに私はこの体は永久にないわけで、霊の体によみがえると。と同じようにこの宇宙も一時的、私たちのこの小さい頭脳で考えるからそう見える、受け取るしかないわけです。本当の実態は誰もわからないわけです。本当の実態こそは黙示録で見たよ、イエス様、神様が太陽だっていう、もはや普通の太陽も月もない、いらないと。そこまで考えて全ては良きになる、この世界は何事が起ころうとも良きに最終的にはなるんだというで、ここにあるようにこの王もですね、主は共によったが何をしても良くなる、悪くなったと思ってもそれを知らされて悔い改めるとまた良きにしてくださる、信仰によって義とされるって、そういうことですね。悪いことをしたといっぱいいろいろある過去があった、でもですね、十字架を仰いで、真剣に仰いで許してくださって祈れば良きにしてくださる、要するに許してくださるということは、ないように悪いことはないと思、みなしてください、認めてください、良いと。そういうことなので、この世は本当にいろんなことがあって、毎日新聞の読書欄で毎月、1ヶ月に1回紹介されているわけです。そういう中で、まあ、哲学者が書いたという本が紹介されてるんだけども、いろんなことがあって、結局どうなるか、本当に良くなるかどうか、どうも自分でもわからない、わからないことをみんなが知るのがわかることなんだというふうなことをですね言って、結局どうなるかわからない、それは当たり前ですよね。本当の神様がおられて全て良くにすると、信じなければこれはわからないわけです。学者であってるほどわからないな、湯川さんもそうだったけど、でそれを分かったふうにして、いや科学は必ず解決できるんだ、人間が作った科学だから人間が解決できるんだね、いうかごまかしに過ぎないことですね、はい。まあ、そういうことでこの一言をですね、この新約聖書のところ、私たちは聖霊がうめきを持つほどに祈ってくださってる、その聖霊は復活したイエス様であるし、イエス様も愛なのだから、だからそれを信頼しとったら、いろんなことが起こっても最終的には良きにしてくださると、導いてくれると、そういうことが闇に光を与えられたということでもあるわけですね。私たちもいろんなことが起こって、現実にはですね、非常に苦しいことや悲しむべきこと様々起こるんだけど、そこに光が当たると、あ、そうだと、神様そういう闇の中に光あるいは道を備えてくださると、改めて力を与えられるということですね。それで何千年も進んできたわけです。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。では御御心をお祈りします。神様、今日もあなたの我々罪の許しをしてくださり、御前に集まることができまして、この聖書の真理の一端を知ることができましたこと、感謝です。最初に言ったと賛美用に、この大ざりも地にも花も草も、さまざまな出来事の中に神様のご支配があることを絶えず私たちも思い、 また三秒体、本当に言葉を思いながら歩んでいくことができるようにこのシーンも導いてください。皆によって感謝をしてお願いいたします。アーメン。